にちは。時刻は午後2時を回りました。ナナコウィークエンドプラスの時間です。この番組はショッピングセンターラポールの提供でお送りいたします。そしてこの番組はショッピングセンターラポールのセントラルコートの一角 FM マイズルのサテライトスタジオより皆様に生放送でお送りしております。ここからはラジオミックス京都の柴田美智子がお送りいたします。皆様お久しぶりです。このナナコウィークエンドプラス、何回かね私も柴田美智子担当させていただきましたが、久しぶりに今日この FM 舞鶴のサテライトスタジオにやってまいりました。出身のね舞鶴に戻ってきたということなんですけれど、あの舞鶴もうちょっとね寒いかな、市内と比べてもうちょっと寒いかなと思ったんですけれど、そんなことはなくて今日もなかなかいい天気でポカポカ暖かい一日ですね。で昨日の、夜夕方頃に帰ってきたんですけれど、私昨日ね実は母と妹と一緒にエアロビクスに行ってまいりました。どこであったかというと、舞鶴市立スポーツ施設文化公園体育館というところで、まあ、西舞鶴にあるんですけれど、この、体育館にて、高橋由美子先生にエアロビクス教わってきました。といってもなかなかねこう年配の方とかも来ていらっしゃるんですけれども、全然私ついていけなくてですね、洋楽のたくさんのこう結構ハードな曲にね合わせてダンスしながら体を動かすんですけれども、難しかったです。もうちょっとねいつも言っている母にね教わってしっかりと踊れるようになっておけばよかったなと思ったんですけれども、まあね予約とかないのでぜひぜひ舞鶴で体を動かしたいなっていう人は、そちらチェックしていただければいいなと思います。昨日ね運動したということで、なかなか私今日は朝から調子が良くて、はい、このナナコウィークエンドプラス元気に皆様にお届けしていきたいなと思います。今日もお付き合いください。よろしくお願いします。それでは1曲目いきましょうか。1曲目はマイケル・ジャクソンのスムース・クリミナル。ナナコウィークエンドプラス、この番組はショッピングセンターラポールの提供でお送りしております。そしてこの番組はショッピングセンターラポールのセントラルコートの一角サテライトスタジオより生放送でお送りしております。本日柴田美智子がお送りしておりますこのナナコウィークエンドプラス、セントラルコートの FM 舞鶴のサテライトスタジオよりお送りしております。先ほど言い忘れましたが、このセントラルコートではですね、現在開催中の第9回国際交流児童画展が開催しておりまして、ちびっ子たちの子供たちの描いた可愛らしい絵がずらりと並んでおります。私もねこの番組が終わった後じっくり可愛い絵を眺めて癒されたいなと思います。それでは、今日のゲスト、スペシャルゲストです。はい、登場していただきましょう。今日はですね私の母校であります西舞鶴高等学校のボランティア部の皆さんにお越しいただきました。まずはこのお三方の登場です。それぞれ自己紹介お願いします。
こんにちは、西舞鶴高校ボランティア部の顧問の山本直則です。今日はよろしくお願いします。
お願いします。
こんにちは、ボランティア部部長の井上仁です。よろしくお願いします。
お願いします。
こんにちは、ボランティア部副部長の薄井日向です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もうねこの今日のねゲストが私の母校であるっていうのを聞いて一気にテンションが上がったんですけれども、まずはですねこのボランティア部で、私あんまりね運動部だったのでそのボランティア部との関わりがなかったんですけれども、まず学校内でその学内での活動っていうのをざっくりお話しいただけますか。
そうですね、今1年生と2年生で15名で活動をしてるんですが、主に外から外部の方から依頼を受けて外に出ていくことが多いんです。西舞鶴高校ボランティア部は雑食系ボランティアをテーマにしていまして、
雑食系、
はい、うんうん、いろんな方から依頼をいただきますので、こちらからまずは選ばずにいろんなことに挑戦してみようということで外に出ていくことが多くなっています。
なるほど。その 普段ってどういうことをしてるんですかね。
部長の井上君からちょっと紹介をしてもらいます、
ね、お願いします部長さん。
はい、はい、学校内では募金活動やチャリティーバザーなどを行っています。文化祭では二次高生のいらないものやリサイクル品などを集めてチャリティーバザーを開催しました。それらの募金と売り上げは熊本地震で被災された方への義援金として全額を熊本県に寄付しました。最近では西高エキスポという西舞鶴高校の吹奏楽部と文化部が協力したイベントで拡張型心筋症という難病と戦っているまだ生まれて2歳半の五一たけるくんという男の子を支援する募金活動に取り組みました。
なるほど。チャリティーバザーっていうのはこれは学校内で行ったものですかね。
そうなんです。生徒や教職員の方、地域の方から品物を集めて寄付してもらってそれを文化祭で、バザーをしてその売り上げを熊本の方に寄付させてもらいました。
あ、なるほど、ね、最近大変そうですもんね。じゃあそのバザーの中でこう実際にどんなものがこう取り扱われてたかっていうのをじゃあ日向君でしたっけ。はい、お願いします。
まあ大体はタオルや、はい、でたまにジュースなどなんかお土産とかなんか高価なものも寄付していただいたりして、うんうん、お歳暮のとかもありました。
あ、なるほど。それで売り上げは結構たくさん集まりましたか。
そうですね、はい、3万ほど集まったんですかね。
あ、すごいですね、はい。でそのなんだろう、こう店番とかするのもすべてボランティア部の皆さんが、
はい、
どうでしたかやってみて。
そうですね、はい、お金をもらうときに何て言うんだろう、熊本の現金になるんだなっていう実感を感じました、はい。
それでね、多くの人が救われるといいですよね、
はい。
一番最初に聞くべきだったかもしれないんですけれど、なぜ学生のお二人、部長さんと副部長さんですね、はい、にお聞きしたいんですけれど、はい、なんでボランティア部に入ろうと思ったんですか。
自分はもともとボランティアが結構好きで、うんうんうん、それでもボランティアをたくさん高校になってもしたいと思ったのでボランティア部に入りました。
例えばどんなボランティアがしたかったですか。
結構おじいちゃんとかおばあちゃんとか結構好きでなんかヨボヨボした感じが可愛い感じがすごいして
なるほど。
で、はいはい、まあそのおじいちゃんおばあちゃんを助けられる仕事をボランティアがしたいなと思ってボランティア部に入りました。
なるほど、優しい心をお持ちなんですね。はい、井上さんでした。薄井さんはなぜですか。
僕は中学の頃運動部に所属していて、まあ、練習もまあまあ厳しかったんで、うんうん、あんまり自分がやりたいことっていうのができなかったんですよ。それで高校入ってからもう自由に自分のやりたいことをやりたいなと思って、まあ、それで人の自由にやりつつ人のために何かできることっていうのはもうボランティアじゃないですか。
そうですね。
それで確かにボランティア部に入りました。
でも中学校の時は運動部だったんですよね。
はい、野球部でした。
結構その体育系からこう文化系に変わるのってなんか抵抗っていうかこう結構覚悟がいりません。
はい、あります。結構勇気いりましたね。
入ってみてどうでした。
もうすごく楽しいし先輩も優しいしで、とってもいい部活だと思います。
男の子ばかりのボランティア部なんですか先生。
今、女子生徒が2名、はい、入ってます。
でも今日来てくださってるゲストさんはみんな、みんな、はい、男子生徒の、学生さんなんですけれども。なるほど、まあ、いろんなね学内で活動されているのことですが、じゃあ今までやってきて一番こう印象的だったものとかこう感じた、ああ感じたってこう印象何か思い出みたいなのがあれば、
はい、
聞かせてください。
ちょっと重い話になるんですけど、
はい、
難病と戦う五一たけるくんのお母さんを取材したことです。
お母様を、
はい、うんうんうん、でその時はそのおばあちゃん たけるくんのおばあちゃんも結構あの来てたんですけど、あのたけるくんのことを質問すると涙ぐみながら2人とも話してて、そのたけるくんっていう男の子の存在が2人の中でとても大きいんだなっていうことが身に染みました。
そのボランティア部っていうその部活の中でも結構学外の人とか、そうなんだろう、こう生徒だけじゃなくてたくさんの人と関わりがあるんですね。
はい。
ああなるほど。じゃあどんどんこうつながりの輪が広まっていく感じですね。
はい。
ああいいですね。じゃあ薄井さん何かありますか？
僕はそうですね、赤レンガハーフマラソンが何ヶ月か前にありまして、 そこのボランティアに行った時がとても印象に残っています。
あ、どんなことしたんですか？
走った後のランナーに、はいはい、のチップ、順位を決めるチップっていうのがあって、はいはいはい、それを回収する仕事 でその走り終わったランナーが ものすごいいい顔で、まあ疲れてるんですけどいい顔で、それにお疲れ様でしたとか言うのがとてもなんていうか、あ、心がなんていうか温かくなりました。
あーなるほど。でももともと薄井さん運動部だって言ってたから自分も走りたくなっちゃったんじゃないですか？
はい、そうですね。
なるほど。なんかね、その舞鶴でもいくつかこうマラソンとかね、私舞鶴高専で確か1回マラソンに出たんですけれども、まあ、いろんなところでね、そのマラソンのこうチップを配るだったり、いろんな活動されてるんですね、すべてボランティアで。あーされ、なるほど、すごいですね。どうしましょう、その学内の活動他にどういったものがありました？たくさんされてると思うんですけれど、
ね、はい、障害者の運動会の手伝いに行ったり、あとそうですね、祭りイベントの手伝いとか結構ありますね。それが多く、
そういうこうお祭りとかってどういうボランティアをされるんですか？ゴミ拾いとかですかね？
あ、それもありますけど、だいたい屋台を開く手伝いをしたり。
あーなるほど、テント組み立てとかですか？
はい、そうですね、自分はみたらし団子を作ってました。
なんか楽しそうですねボランティア。
いや楽しいですよ。
へえ、そうなんだ、面白そうですね。なんかその文化系っていうとなんか一番に出てきちゃうのが私合唱部とかなんですけれども、結構こう室内での活動とかがメインだなってい こうイメージがあるんですけれども、外に行ったりして。
はい、ボランティアはだいたい外で、はい、行われます。
そのじゃ あの入ってみてここが成長したなとか、こう自分の中で変わった感情とかが何か あったりするんですかね？
そうですね、人の役に立った時の心の気持ちがなんていうの、すごいスッキリしてるというか。
あそうなんだ、まあ、気づかないうちにね、
はい、
あなるほど、
それが成長してるんじゃないかな。
いやいい体験ですね。私もずっと部活しかしてなかったんでそんな貴重な体験をさせてもらったことはなかったんですけれども、薄井さん何かこう自分の中で変わったこととかってあったりしますか？
あまり自分が人の役に立ったっていうことが結構少なかったんで、なんていうか新鮮さを感じるようになりました。
あなるほど。その他学校との交流とかもあったりするんですか、ボランティア部って？
そうなんです、外に行って活動することが多いので、その主催しておられる市民の団体さんであったりだとか、一緒に活動する他校のボランティア部の生徒であったりだとか、そういった方と一緒に活動することが多いので、やっぱり生徒の様子を見てると、こう一緒に何かをやるっていうことですごい達成感とか、終わった後になんか全体感っていうのを感じているみたいで、やっぱりすごくいい表情をしていて、それを見てるのもすごい楽しみですね。
素敵ですね。なんか私ももう一度高校に戻ってボランティア部に入りたくなっちゃいました。ちょっとね、まだまだ聞きたいんですけれども、とりあえずねここで一曲皆様にお届けしたいなと思います。はい、ということで次の曲は生き物がかりの気まぐれロマンティックです。どうぞ。
ショッピングセンターラポールはエールと36の専門店とともに 地域のお客様にワクワクドキドキを楽しんでお買い物いただけるお店作りをしています。またラポールではメール会員募集中です。詳しくはラポールのホームページをご覧ください。舞鶴ラポールで検索。
ななこウィークエンドプラス、ここまでのお時間はショッピングセンターラポールの提供でお送りしました。こだわりの一品店、金曜日はカレーの日フェスティバルのお知らせです。3月19日日曜日午前10時から午後3時まで、赤レンガパークで舞鶴商工会議所創立70周年記念事業第3弾、舞鶴から生まれたこだわりの一品展が開催され、地元の魚や農産物を使った商品など舞鶴にこだわり作り手の思いが詰まった一品が販売されます。また金曜日はカレーの日プロジェクトの主催による舞鶴初金曜日はカレーの日フェスティバルも開催されます。海上自衛隊の食の聖地第4術科学校による元祖海軍カレーライスの試食や家庭で作る美味しいカレーの作り方講座、またプロジェクトメンバーのこだわりカレーが食べ比べできるカレーライスのほか、カレーパン、レトルトカレーの販売などカレー尽くしの一日です。3月19日は赤レンガパークにお越しください。ウィークエンドプラス、本日は柴田美智子が担当しております。そして本日のゲストは私の母校でもあります西舞鶴高等学校の皆さんにお越しいただいております。先ほど、ボランティア部の、ね、紹介をさせていただきましたが、今回、登場するお三方は皆さん学生です。それぞれ自己紹介をお願いします。
はい、西舞鶴高校ボランティア部、2人目の副部長塩尻光一郎です。よろしくお願いします。
お願いします。
西舞鶴高校2年の阿部日向です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
西舞鶴高校ボランティア部一人目の副部長の薄井日向です。
よろしくお願いします。薄井さんは、先ほどに続き2回目の出演なんですけれども、副部長さんが2人いらっしゃるんですね。
はい。
あ、そうなんですね。なるほど。
僕らは2人体制でやってます。
あ、なるほど。頼もしいですね。はい。今回、トークでは、3人の男子学生さんにお話を伺っていこうかなと思います。先ほどはね、学校内での活動を普段の活動を、いろいろお話伺ったんですけれども、次はですね、学校外でのちょっと遠く離れたところに行ってきたよとか、そういうお話をね伺おうと思います。一番こう大きかった学外での活動っていうのをちょっと聞いてもいいですか？
そうですね、はい、一番大きかったんで言ったら最近でいう映画上映会などがあったんですけども。
映画上映会、
はい、歌心、
はいはいはいはい、
それが一番大きかったんじゃないかなと思いますね。
それはどこで行われたんですか？
東の総合文化会館っていうところで上映会に参加しました。
はいはいはい。どんな方が来られた上映会でした？
監督、歌心、映画歌心の監督がいらっしゃったりしていました。
でお客さんもたくさんいらっしゃって、で運営もすべてこう学生さんたちがやったわけですか？
いや、指示とかはスタッフさんとかがやって、はいはい、僕たちは、まあ、会場準備のお手伝いとか司会とかをやらせていただきました。
司会もしたんですか？この3人の中に司会をした学生は？
あ、はい、僕です。
薄井さん、お疲れ様です。なるほど。どうでした？
そうですね、やっぱりなんていうか、司会って大勢の前で司会っていうのはあんまりしないんで、とても緊張しました。
でもそれでもこう学外でボランティアっていう形でいろんな体験をしたわけですね。なるほど、すごいですね。普段ね、高校生って言うとやっぱり学校内での活動がメインと思うんですけれども、ね、相当貴重な体験ですよね。なるほど。他に学校外での活動とかって何かあったりしますか？
はい、 先ほどあった通りにも外でお祭りに参加して屋台でいろいろなことやったりとか、あとはウォーキング大会などの福祉行事とかにも参加したりとか、あとは障害のある子どもたちの美容家活動とか、最近、まあ、その歌心もそうですけど、あとは舞鶴市の主催する文化的スポーツ的行事のスタッフとしてもやったりしましたね。
そのスタッフの中でも何かこう役割とかが分かれてたりするんですか？
はい、まあ、だいぶ前になるんです、その、はいはい、細かいことを覚えてないんですけど、
はいはいはい、
やっぱりそのコミュニケーション、やっぱそのいろんな方とのコミュニケーションがあるので、ちょっとまあ緊張したりもしたんですけど、うん、いい経験でしたね。
あ、そうなんですね。塩尻さんね、すごいね、番組が始まる前からワクワクして喋るぞ喋るぞと
喋りっ子なんで
意気込んでくれてましたが、はい、なるほど、学校内でね、まあ、いろんな活動をされているということで、なるほどなるほど。その、まあね、夏祭りとか餅つき大会とか行事に参加したということなんですけど、はい、お祭りっていうとね、舞鶴はチャッタ祭りがありますよね。 はい、あれも何かボランティア活動されたりしたんですか？
あれは行ったことはないですね。
そうなんですね、なるほど。
僕が行ったので言うと、
はいはい、
平って分かりますかね？
分からないです。
作業所祭りっていうのがあるんですけど、
はいはいはい、
イン平っていう作業所祭りイン平っていうのがあったんですけども、そこでまあ屋台のお手伝いしたりとか、うん、あと一番夏だったんですけど、うん、もう屋台の設置会やるのでもう汗だくになってもうめっちゃ疲れましたね。あれは、
あ、夏はね、暑いですよね。それも制服着て行うんでしょうか？
さすがにそれはもうジャージ着て
あ、なるほど、西高のジャージですか、はい、あー、なるほどなるほど。じゃあ、安倍さん、はい、何か、まあ、大変だった、暑かったっていうのを最近お聞きしましたが、何かこうボランティア活動する中で大変だったことってありますか？
そうですね、老人ホームの中で行われたその小さなお祭りのようなその機会にそのボランティア部として参加させていただいたときに、うん、その焼きそばを焼いたり持ってったりする係だったんですけど、うん、それの作業量がすごくてもう汗だくになりながら運びましたね。
あ、なるほど、暑いですもんね。
はい、
臼井さんは何かありますか、大変だったこと？
まあ、さっきも言ったんでちょっと内容かぶっちゃうかもしれな、
はい、はい、
かぶっちゃうんですけど、赤レンガマラソンが結構夏場にあって、
あ、夏場に、それも夏場に、
それが大変でした。
あ、なるほど、まあ、暑い時期ね、いろんな行事ありますもんね。なるほど。あ、じゃあ、安倍さんと、はい、塩尻さんは、今初めて、
はい、
フリートークに出てくれたということなので、このボランティア部に入ったきっかけとか理由を教えてもらえますかね？
僕はそんなに大した動機もなくて、は
い、
もう1年の頃やってた部活動にちょっと飽きてしまったというのがありまして、でどうしようかなと悩んだところ、友達がボランティアやっとったんですよ、うんうん、まあ、こういう阿部とか、
はいはい、
まあ、太いもう一人友達がおったんですけど、はい、その子がやっとったので、まあ、面白いでって言われたので、そこで入ってみようかなっていう気軽な感じで入りました。
実際面白いですか？
もう面白いです
ね。あ、素敵ですね。阿部さんは何か理由ありますか？は
い、僕もですね、その部活移動でボランティア部に入ったんですけど、はい、その入るきっかけとなったことは、ボランティア部の活動っていうのは、そのよくそのホームルームなどでその先生から連絡が来たりしていて、とても活発な活動だったんですよ。でそれで参加したら楽しそうやなと思って入ってみて、やってみたらやっぱり楽しかったです。
あ、いいですね。なんかこうボランティア部の自慢っていうか、その他の部活動、他の文化部とかにはない良さって、やっぱりその外部の人とのつながりがあるっていうことですかね。はい、どうですか、こう知り合いとかって増えたりしました？
あ、結構、ま、そんなにいっぱいいっぱいじゃないですけど、うんうんうん、一番初めに僕が行ったボランティアの方が、はい、その次3つ目かな、3つ目のボランティアの時にもいらっしゃって、うん、覚えてますかって、あ、覚えてます、あの時ありがとうございましたっていうコミュニケーションも取れたんですよ。だからそういうの楽しかったですね。
あ、なるほど。まあ、じゃあね、その特徴をこう自慢できるところがね、多分たくさんあると思うんですよね。だからこう、なんだろう、これからね、新しく、ちょうど今3月だから、新しくね、西高生がまた新1年生が入ってくるじゃないですか。ぜひね、たくさんの方に入っていただきたいですよね。
はい、ボランティアが熊本とか、このいろんな震災があった時とかにも、はいはい、この っぱ行かれる方がいるじゃないですか。だから結構重い感じなのかなと思われがちなんですけど、そんなことなくてもう気軽な感じで来ていただければなと思いますね。
その合宿じゃないけれど、こう被災地を巡るスタディーツアーだったり、まあ、これも2泊3日で行われたんですね。
はい、はい、今からあれ3月25日から、
ああそっかそっか、そうですね、これからですね。
はい、6名の西前鶴高校の生徒が福島県にその訪問して、その被災地でその海岸の清掃活動であったり被災地を見学したりするんですけど、ボランティア部からは僕が参加していて、その6年前にその東日本大震災があった時に、その当時その僕が小学6年生でテレビ中継で東日本大震災の様子とかを目の当たりにしてすごい感じるものがあって、その6年経った今その被災地に行って活動することでいろんなことが感じれたりするかなと思ってツアーへ参加しました。
あ、なるほど。こう、あ、じゃあ臼井さん、はい、臼井さんもツアーに行かれるんですか？
いや、僕は行かないです。
行かないですか？あ、お二人は行かれるんですか？
ちょっと日程が合わなくて残念ながらですけど。
あ、そうなんですね。他のメンバーが行かれるんですね。じゃあ阿部さん、はい、ツアーへの意気込みをここでよろしくお願いします。
は
い、
被災地でボランティア活動をするということも大切なんですけど、それ以外でも個人としてのいい経験になったらいいなと個人的に思いますね。
まあね、たくさんのことを、ね、学ぶことができると思うので、ぜひね、まあ、そのお二方、他のお二方もぜひぜひボランティア部でいろんなことを学んでほしいなと思います。私もね、そのボランティア部入りたかったなと思ってるんでぜひぜひ私の分もいろんなこと、社会にこう一歩出るのが多分他の学生よりもね、社会に出る時期が早いと思うので、ぜひいろんなことを学んでほしいなと思います。もうどんどんね、話が盛り上がっていくんですけれども、一旦ここで時間が押しております。曲を挟みたいと思います。次の曲はですね、星野源のウィークエンドです。どうぞ。ウィークエンドプラス、この番組はショッピングセンターラポールのセントラルコートの一角サテライトスタジオより生放送で皆様にお届けしております。そして本日は西舞鶴高等学校のボランティア部の皆さんにお越しいただいております。先ほどね、学内の活動、学外の活動と聞きましたが、今回西舞鶴高校の皆さんが来てくださっているということで、ここからは学生の皆さんと私のこう西舞鶴あるある的なフリートークを、はい、展開していこうかと思います。はい、今回出てくださるのは、先生と塩尻さんと阿部さんに、はい、いろいろお話をいろいろ聞こうかなと思います。こうね、私卒業したのが、3年前なんですけれど、今西高ってね、こう持久走の距離が変わったりしてるわけですよね、塩尻さん。
はい、昔は20分キロとか走らされてたみたいなんですけど、
はい、
今じゃ去年が16キロ、男子が16キロで今は男子11キロになってますね。
どんどん短くなっていくんですね。
まあ距離が変わったところで偉いなっていうのは変わらないんですけど
峠があるんですよね。私の時は女子もそのあるその西舞鶴高校の真っ壁峠でした。
真壁です、ね、
はいはい、それをとこう何通過っていうか、通り越してまた戻ってっていうのを繰り返してたんですけど、その峠は塩尻さんとか阿部さんは走ってますか？
はい、走りました。去年走りました。
去年、はい、どうでした？
しんどい。坂が長いんで、その走り切るのがと大変でしたね。
まあね、舞鶴ってね、こう自然がいっぱいのいいところじゃないですか。だからこそできるこの持久走なんですけれども、はい、まあこれからね、どんどん短くなってくるかわからないですけれど、今年も、あ、今ちょうどお二人とも3年生で、あ、2年生で次3年生だから、はい、今年も走る
んですかね、先生
そうですね、今年も走ると思います。
頑張ってくださいなかなかね、その私今市内に住んでて、こう自然と何かこう自然を使った何かイベントごとっていうのは少なくて、本当にこう西舞鶴でこう強制的にされる持久走であっても なかなかね、都会では体験できないことなんですよ。だからね、まあ、しんどいかもしれないですけど楽しんでいただきたいです。頑張ってください、今年も、
はい、楽しめるようにします。
それから何か西舞鶴あるあるみたいなものはあった
りしますか？ちょっとマニアックになるんですけど、
はい、
職員室の前の廊下が、
はいはい、
やっぱ板張りなんですよね、
うんうん、
ちょっと結構古い校舎なんで、
うん、
歩きたり走ちょっと急いでったり走ったりするんですけど、きしむきしむ先生らにから何言われるやろうと思いながら
なるほど、
いつも歩いてます
よね。何か走る機会、追いかけられたり走る機会があったりするんですか？
あ、ちょっと電車の時間間に合わへんとか。
なるほどなるほど。電車ね、あの駅から大体10分ぐらいかかるんですかね。
はい、10分ぐらい走って7分とかですね。
そうですね。私の時とまだ変わってない部分もあるんですね、
はい、
とかこう補強工事とかね、地震に強くなるように、
はいね、してるみたいですけど。
今は工事中、何か工事したりしてますか、学校で？
今はそうですね、先日校門のところが、門がきれいに塗り直されて、はい、入り口のところがきれいになりました。
そうなんですね。ちょっとまた見に行ってみます。あ、そうなんですね。どんどんこうなんかこうね、地震がたくさん起こるから、あの学校ね、こう補強工事みたいなたくさんしてると思うんですけど、舞鶴ってね、あの災害が少ないって私聞いたことがあるんですよ。聞いたことあります？
あんまないですね。そうなんですか。
なんかその地震もなかなか、まあ、ちょっとした地震は起こるかもしれないんですけど、地震も何も起こらないし、あと舞鶴って湾になってるじゃないですか、
はい、
だからその津波も来にくいみたいな聞いたことがあって、舞鶴ってあの多分災害が少ない方の町なんじゃないかなと思うので、まあそれでもね補強は大事ですけどねあー、なるほど。そのボランティア部の皆さんはグラウンドで活動したりすることはあるんですか？体育ぐらいですかね。
そうですね、体育くらいですかね。外側やっぱ多いんで、
体育といえば、私も、3年前に西舞鶴高校に通っていた時に、こう西舞鶴高校特有の体操、合同体操、はい、西舞鶴高校合同体操があって、
はい、
もう本当に独特の体操だったんですけれど、今はそれはあるんですかね？
今はないですね。もう、まあ、やってみたいとは言
ったやってみたいですか？
ちょっと思いますけど。
あ、じゃあ後で教えますね。
ありがとうございます。
そうなんですね。もしかしたらね、こうリスナーこう聞いてくださってる方で、あの年配っていうか、こう私と同じぐらいの世代の方だったら、あ、西高体操やったなっていう方たくさんいらっしゃると思うんですけれど、はい、今の世代は西高体操知らないですね、
はい、
あ、なるほどなるほどなるほど。まあね、その体育ね、ぜひですよ、その高校の周りにたくさんこう自然があるので、自然を生かしたね、なんかこう体育をしてほしいなと思うんですけれど、こう持久走の時期になると、こう田んぼの周りを走りますよね。デルタってわかりますか？
はい、
走りますか？
はい、走ります。
あ、なるほど。しんどいですか？3キロですよね、あれ。あ、
一周1キロですね。
あ、走っても、去年も走りました？
走りました。いやいや
でも景色結構良くないですか？
景色見る余裕が
なるほどなるほど。まあ、ぜひね、その今しか見れないと思うんで、景色楽しんで今年ね、
はい、
余裕で景色を楽しみつつ走れるように、はい、なっていただきたいです。それから、西高って言えば、私も最近聞いた話で、まあ、ある、私陸上部だったんですけど、ある陸上部の私の担当、その陸上部担当の顧問の先生が結婚されたっていうお話を聞いて、こうね、西高にもこう華やかなムードが漂ってると思うんですけれど、どうですか、学校ライフ、学生ライフ楽しいですか？
友人関東はいろいろ言うたりして楽しいんですけど、
はいはいはい、
まあ、春は来ないですね、ま
あ、あ、なるほど。まあね、いろんなね、学生ライフ送ってる学生さんがいらっしゃると思うんですけれども、今日はね、ボランティア部の、皆さんに来ていただいたということで、これからね、ボランティア部がどんな風になっていきたいのか、締めていただきたい、先生に、山本先生に締めていただきたいなと思います。
今日生徒と、ね、一緒にラジオに出させてもらって、ボランティア部に入ったきっかけとか、入って こう楽しいなって思ってくれてることを聞くと、あの本当に外に出てつながりがあることが、あの子どもたちにとって大事だなということが感じられました。あのぜひこれからもつながりを大事にして地域で頑張っていきたいと思いますので、ぜひ応援をよろしくお願いします。
はい、では最後にね、喋りたい喋りたいって言ってくれてた、塩尻さんにこれからの意気込みを簡単にお願いします。
は
い、
小さなことでも人を助けるってことはボランティアだと思うので、これからも小さなことからコツコツと頑張っていきたいと思います。
はい、本日はですね、私の母校でもあります西舞鶴高等学校のボランティア部の皆さんにお越しいただきました。もう番組最後のギリギリまで喋っていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで私柴田美智子がお送りしてきましたナナコウィークエンドプラス、そろそろエンディングとなってしまいました。私もね、久しぶりに担当してこうあっという間の50分間だったんですけれども、なかなか楽しい番組になったなと思います。なんせね、あの母校の西舞鶴高校の学生さんが出てくれたので、あの楽しい番組となりました。皆様も、最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは早いですがお別れといたしましょう。ナナコウィークエンドプラス、ここまでのお相手はラジオミックス京都のパーソナリティの柴田美智子がお届けいたしました。皆様ありがとうございました。さようなら。